聖書を拝読いたします。新約聖書ヨハネの手紙第1、4章7章から21節です。4章の7節から21節です。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。神は私たちにご自分の霊を分け与えてくださいました。このことから、私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまってくださることがわかります。私たちはまた、御父が御子を世の救い主として使わされたことを見、またそのことを証ししています。イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまります。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら、恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。この箇所から、ここに愛があると題して、美佐子先生にメッセージを取り付いていただきます。
はい、じゃあ一言お祈りします。聖なる聖なる御臨在の神様、本当にあなたの偉大さを褒めたたえ、本当に感謝をいたします。今このところ聖霊様ご自身が覆ってくださり、お一人お一人のうちに主が深く語ってくださいますようにお願いをいたします。一切のことを主の手にお委ねして、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日の聖書の箇所、今、読んでいただいたところなんですけれども、まず最初にですね、7節、愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛は神から出るものでと書かれています。愛は神から出るもの、本当にそうだなと思います。自分自身を思うときに、いや本当に愛のなさ思います。で、その私自身の中から愛がこう湧くものではなくって、本当に神様から愛をいただかなければ本当に愛がないものだなということを本当に痛感します。では、この神様の愛、神様からこう生み出されてくるというか、神様の愛がどんな愛なのかっていうのが書かれているのが、9節と10節になります。 神様の愛は旧説を見ると、神は一人子を世にお遣わしになりました、その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。神様の愛は与える愛です。このところと似ていますけれども、同じヨハネが3章、ヨハネ3章の16節に、神はその一人子をお与えになるほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びることなく永遠の命を得るためであると書かれています。ですから神様の愛は与える愛です。命を与える愛です。でそれが何のためかというと、ここに書かれているように私たちが生きるため、イエス様を信じる前も生きていたんですけれども、そうではなくって、本当にイエスキリストと出会い神様の愛を知って生きていくと、私たちの本当にこの内側が目覚めて霊が生かされて生きていくことができます。主を知る前は私たちはどこかしら虚しいなっていう思い、寂しいなっていう思い、また悲しみがあったり苦しみがあったり、また自分が生きている目的がわからない、で自分自身の存在に本当に意味があるのかな、私って価値がある人間なのかな、そういう思いを抱えながら生きていたと思います。で現代はとってもストレスの多い、また緊張の多い世の中ですから、本当にその重荷を抱えながら緊張しながら生きていく、本当に大変です。でもその一つ一つの問題の中に主が愛を示してくださることを通して、私たちは生きていくことができます。人生の目的を見出していくことがあります。そして神様が、私の目にはあなたは高価で尊い、本当にあなたの存在が大切なもの、あなたを愛しているよ、あなたの存在には意味があるよっていうことを神様は私たちに語ってくださいます。本当に私たちがそのように自分自身で立ち上がって、自立して、そしてこの愛を体験して本当に踏み出していく人生、もう本当に生き生きと生きていく人生に、変えられていきます。ですから神の愛と出会うと人は本当に変えられていきます。聖書の中にもザーカイさんもそうですし、パウロも全く変えられて方向転換して神の愛を本当に受け取って生きていくものとなっていきました。それと反対にですね、この世の愛っていうのは与える愛ではなくって、どんどんどんどん奪い取っていく愛ですよね。愛したんだからこのようにしてよって、こうしたんだからこうするのが当然でしょっていうふうに、本当に世の愛はどんどん奪っていく愛です。またもっといくと、その愛を持ってその人を支配して縛ってコントロールしていく、人生を本当にコントロールしていくような、愛にもなりかねません。ですから神の愛というのは本当に真実で、私たちに自由を与えて、私たちが真実に本当に生きていくものとなるために、私たちを解放してくださる、私たちを自由にする、そのような愛です。ここに愛があるって今日聖書書いてありますので、私たち一人一人がですね、この間違った方向、間違った愛の中に入っていくことがないように、本当に世の中にあるこの奪う愛の中に入っていくことがないように、コントロールして気がつけば本当にがんじがらめに縛られていく、そのような人生に入っていくことがないように、今日はっきりと聖書はここに愛がある、このイエスキリストの十字架、父なる神のもとに愛があるっていうこと、その愛が私たちを生かす愛であるっていうことを覚えてですね、ここにしっかりと留まっていきたいと思います。そして十節を見ると、神様の愛っていうのは、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してって書いてあります。すごいですね。同じ、ローマ書の中には同じような言葉があるんですけれども、それは私たちがまだ罪人であった時に神は私たちを愛してって書いてあります。なんと神様の愛はですね、罪人である私たち、罪がある、もう本当にドロドロして汚い 汚れている、もうどうしようもない、そういうものなんだけれども、愛してくださっている、その愛なんですね。あなたの本当にこう罪の償いをして、悔い改めて良い行いをして、そしたらあなたを 愛するよっていう愛ではなくって、本当にこのありのままのもうボロボロの状態であったとしても、まず神様は罪人の私たちを愛してくださいました。これは本当にあの聖書に書かれているアガペーの愛です。条件がない、無条件であり、また無償である、その愛です。そして見返りを求めない、こうしたからこうしてよね、こうしたからこうするのが当然でしょっていう愛ではなくて、本当に何の見返りも求めず、私たちを愛してくださる愛が神様の愛です。そしてその続きを見ていくと、私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛がありますと書かれています。罪があるままの私たちを神様愛してくださっているんですけれども、でも神様は聖であり義のお方なので、罪があるままだと神様との本当に交わりを、関係を持つことができません。なので神様はこの罪を処分するために、贖うために、罪がないたった一人のご自身の神の御子イエス・キリストを使わせてくださいました。あのこのここの言葉を見るとちょっと本当に胸が痛むんですけれども、罪を償う生贄としてって書かれてあります。生贄ですから生きたままほふられる、生きたまま本当に死に渡される。あの旧約の時代はね、あの祭司のところに自分の罪をあの贖いのためにこう動物を連れて行って、もう自分の目の前で祭壇に捧げられて、その生きた動物がほふられて血を流す、そのことをもって私たちの罪が許されるっていう旧約の時代はその繰り返しでしたけれども、ここでは本当に神様の大切な一人子であるイエス様が生贄として私たちの罪の身代わりとして、本当にその十字架の上で罪を贖ってくださった、償ってくださった、そのようにして神様は大切な一人子を私たちが生きるために、罪の許しのために、命を得るために、送ってくださいました。ここに愛がある、ここに本当に真実な神様の愛がある、そのように今日聖書は語っています。神様は愛であるっていうことを、ここに何度も何度も、パウロは書いています。もうすでにですね、あのこの聖書に書かれてあるように、神様の側でもうあのここにもこう愛を示しましたって書かれているので、実際に神様があのその前のね聖書にもあるように、言葉や口先だけではなく行いを持って、誠実に愛し合おうって書いてあるように、神様は言葉と口先だけではなく本当にその行いを持って愛を私たちに示してくださいました。もう神様の側で、もう、示してくださったこの愛を、どこに愛があるの？あそこかな？ここかな？って、こう、世の中に出て行って探し回るのではなくって、ここにあるっていう、もうすでに神様が成してくださったその愛を、私たちが本当に感謝して、へりくだって、受け取っていく。そのことを通して、神様との関係が回復し、私たちの病も癒されるし、私たちの本当に恐れも取り除かれていきます。すべての縄目から解放されていきます。愛にはすっごい力があります。人を変化させていきます。私は時々弟のことをね、ここで明かしさせてもらうんですけれども、弟も本当に大概もひどい、人だったんですね。で、救われてからもですね、やっぱり本当にいろんなことを起こしてきたし、完全ではありません。でも彼が本当にイエス・キリストと出会って、この愛を通して変えられる。だから人、どんな人であったとしても、神様の愛に出会うときに変えられていくっていう、これは大きな、本当に愛の力であり、証であります。ですから私たちは本当にその愛を、心開いて受け取っていきたいんですね。そしてですね、神様の愛はここには書かれてないんですけれども、もう一つは、訓練をしてくださる愛です。 ありのままで、そのままで受け入れられた私は、私たちはじゃあずっとそのままでいいのかというと、そうではなくって、神様が準備しておられる、神様のご計画の道を歩んでいくために、私たちはやっぱり一歩一歩成長していかなければなりませんし、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくために、神様は私たちを愛を持って訓練してくださるんですね。感謝です。なのでちょっと困ったぞとか、ちょっとこれは難しいぞ、祈ってるのにこれはどうなってるんだっていう状況にぶち当たった時にですね、あ、これって神様私訓練してくださってるんだなっていうこと、思いをね、そこに馳せていきたいと思うんですね。神様の方法は私たち人間の方法とは全然違う方法を持って臨んでくださいますね。同じね、ヨハネの福音書でラザロのよみがえりのことを学びましたけれども、あの時もイエス様、あなたが愛している兄弟がもう本当に病気です、もう本当に死にそうですっていう連絡を受けた時に、愛しているんだったら、愛している兄弟なんだから、いや、すぐに飛んで行って手を置いて祈ってください、すぐに行ってイエス様何とかしてください、愛しているんだったらすぐに行くでしょっていうのが、ちょっと私たちね、人間がそういうふうに考えがちなんですけれども、イエス様はその時そのようにはなさいませんでした。でもラザロは死からよみがえって本当に主の栄光を表していきました。なのでいろんな出来事が起こる中で、いや、神様が愛なのにどうしてこんなことが起こるのかな、愛なのになぜってこう思うこと、本当に厳しい状況、辛い状況、そういうことにね、ぶち当たることってあると思うんですね。でもどこまでも私たちは神が愛である、一人子を惜しみなく与えてくださる、その愛のゆえに、きっとこのことの中にも神様の計画、神様の意味があるっていうところに、本当に踏みとどまって、そこに信頼して、本当に忍耐を持ってね、祈りを持って乗り越えていきたいと思うんですね。だから本当にパウロもすごいですね。パウロはもう並々ならぬ試練を通ってきました。ローマ書の8章の中に、私たちを神の愛から引き離すものは何もないって書いています。迫害も危機も、困難も、裸にされること、本当にそういう惨めな状況にあっても、どんなありとあらゆる境遇の中にあったとしても、状況にあったとしても、イエス・キリストの神の愛から引き離すものはない、もはっきり宣言しています。そしてそれを上回って、私たちは圧倒的な勝利者です、そのようにパウロは宣言し信じています。ここに至るまでには本当にこの神様からの、訓練の愛をね、いただくことを通して私たち鍛えられていくんだなと思います。ヘブルの12章の4節10節にこの神様の訓練の愛のことが書かれてあって、この訓練の愛を通して私たちは本当にその全てが益となるように、マイナスと思えるような、苦しいと思えるような、なんでと思うようなことなんだけれども、全てが主にあって、これは益になったんだ、益に変えられたんだ、また私たちが神様の清さに預かるためと書かれてあります。また義という平安の実を結ぶためだと聖書に書かれてあります。ですからこの訓練、神様の愛の訓練を通して、本当に全てのことが益と変えられることを私たち見ていきますし、体験しますし、また神の清さに預からせていただき、また本当に義という本当に平和の実をね、平安の実を結んでいきたいと思います。ですから神様の愛っていうのは意地悪とか厳しいだけではなく、必ずその後に良いものを準備してくださっている。先ほども聖書を読んだように、本当に私たちが生かされていく、生きていく、そのために全てのことを支配して治めて成してくださっている、そのことを覚えていきたいんですね。本当にここに愛があると、何度も何度もヨハネが言っているように、ここにしっかりと、留まり続けていきたいと思います。そしてその続きを見ますと、10 一節ですね。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきですと書かれています。ヨハネはここで、神様がこのように私たちを愛してくださった、だから私たちも神様を愛していきましょうと言ったのではなく、こんなに神様が愛してくださったので、だから私たちも互いに愛し合っていきましょう、まあもっと強いですよね、愛し合うべきですと、聖書には書かれています。この互いに愛し合うっていうのは、メッセージしたことがありますけれども、その互いにっていうとこ中に、その関係性がね、生まれてきますよね。互いになので、必ず相手がいるわけです。けれどもですね、その愛し合う、その関係を持っていくっていうのは、なかなか勇気がいることもありますよね。なぜならこう、人と関わる、関係を持っていくっていうことの中に、必ずいつもいつもいいことばかりではなくって、傷ついてしまったり、嫌な思いをしたり、悲しい目にあったり、また誤解されちゃったり、まあそれだけではない、私が本当に相手の人を傷つけてしまった、本当に辛い思いをさせてしまった、やっぱり互いにっていう中で、本当にこう愛し合っていこう、使い合っていこうと思うのに、うまくいかなくなってしまうことって起こってくると思うんですね。でも互いに愛し合いなさいって神様が言っておられるのは、この互いにという関係の中に相手を知っていく、あなたはそういうふうに感じるんですね、私が本当に好意を持ってしたことなんだけど、でもあなたにとってはそれはちょっと不都合なことだったかもしれない、そういうふうに感じられるんですねって、こう相手を知っていく、また私のことも知ってもらう、その互いにという関係の中にお互いを知り合っていくっていうことがあると思います。また神様との関係の中にも、本当にこの愛の関係の中で、主と交わる中で、本当に主を知っていく、そのことがあると思います。で、特にその人との関係の中で、自分自身の本当に愛が足りないな、なんで自分はこんなすぐ怒ってしまうのかな、すぐにイライラしてしまうな、受け入れられないなっていう、そういう自分を見たときに、やっぱり神様の愛に立ち返っていくんですね。自分はこんなものなんだけれども、神様の愛ってなんて忍耐深いんだろう、神様の愛って本当に限りがないんだな、もうこれでおしまいっていう愛ではなくって、どんなことがあっても愛し続けてくださる、そういう愛なんだなっていう、その本当に互いに愛し合う中で、自分自身の足りなさを見たときに、神様の愛ってこうなんだっていうことを知っていくことができます。なので、ここで互いに愛し合っていきましょうっていうことを、聖書は語っているし、またイエス様ご自身もこのヨハネの福音書の中で、私は新しい戒めをあなた方に与えます、互いに愛し合いなさいっていうことを神様語っておられます。なので、このあれですね、この地上の中で愛し合うことのこの実践編のようなんですけれども、本当にこの、関係の中で傷んだり傷ついたりすることがあるかもしれませんけれども、お互いに本当に許し合って、また主の前に本当にへり下って、この愛し合うっていうことをね、やっていきたいな、そういうことを思いました。そしてですね、先週ペンテコステの礼拝で、賛美をしましたね。この神様の愛っていうのは本当に、最初にもお読みしたように、愛は神様から出るものなので、人間の中からは本当にこのような愛はなかなかもう生まれてきません。でも聖書はローマ書の中に、聖霊によって神の愛が注がれると書いてあります。聖霊様、清い聖霊によって本当にその愛が私たちの内側に注がれて、愛し合っていくことができるんですけれども、このペンテコステのね、先週礼拝の中で、注ぎたまえを賛美しました。で、本当に主の御たまえを触れたまえ、 我が心に、主の教会に、主の御霊よ触れてください、私の心にどうぞこの主の教会にと、こう祈りを込めて、願いを込めて、賛美を捧げていた時にですね、聖霊様がね、私に語られたのは、いやあなたそういうふうに今賛美してるけど、語られたというか、本当に神様が、聖霊様が喜んでこの教会に働きたい、あなたの中に本当に望みたい、私は働きたいと願ってる、でも今本当に神様が、聖霊様が喜ばれる状況ですかっていうふうに、すごくこう神様、聖霊様が賛美の中でこうふっとこう心の中に語ってくださったんですね。で、聖霊様も愛なる神様です。父、御子、御霊、三つで一つの神様なので、神様が愛であり、イエス様が愛であるように、聖霊様も愛の神様、個人格を持った本当に、愛の霊なので、この本当に私の心にそれが語られた時に、すごくこうなんていうんですかね、本当に聖霊様がこう指摘してくださるっていうかな、こう語ってくださることの中に愛があるので、私自身はその時本当にこう素直に、あ、本当に主よそうですってこう認めることができて、あ、本当に自分自身が言ってきたこと、やってしまったことの中に、あ、間違ったこと、あ、傷つけてしまったことが、あ、たくさんあったなっていうことをすごく示されて、その場でね、本当に悔い改めることができました。本当に愛から出ている、聖霊様の愛から出るこの指摘というか御声というのは、私たちあれですね、言い訳ができないというか、いえそうじゃありませんとか、いや私はこうだったんですとか、なんかこう言い訳することなく、本当にその通りですと素直に認めて、へりくだることができました。本当に愛から生まれてくるものっていうのは、そのようにへりくだりを持って、またもう一歩許されて神様に近づいていける、神様とまた一つとなっていける、そのような愛です。しかし逆にですね、悪魔の声は私たちはものすごく非難してきます。そしてめちゃくちゃ落ち込みを与えます。ここははっきり、聖霊様の語りかけと悪魔が本当に語ってくる非難の言葉が全然違うものだということを、先週ね、体験することができました。私たちはこの本当にこの聖霊によって神の愛を注いでいただいて、本当に神の愛に触れていくときに変えられていきます。そしてこの愛っていうのはものすごい力強いものだっていうことを思います。子供がまだ小さい時はもう全くその親の愛保護の中で、養育されます。その愛着っていうかな、とてもその本当にこうしっかりと小さい時期に抱きしめられて愛されていくことを通して、子供の中にものすごいこう安定というか平安というか信頼というか、そういうものがしっかりと築かれて、その子は大きくなるとあれですよね、本当に自立して、親離れしていくというか、うまく表現できないんですけれども、しっかりとこう立っていくことができます。でもいつまでもいつまでもその愛が不足していると、やっぱりどうしても恐れの心が入ってきて、進みたいけど進めなかったり、やっぱり自信がなかったり、なかなかこう踏み出していくことができにくいですね。でもしっかりとこの愛、神の愛に満たされていくときに、私たちは、立ち上がって自分の足で前進していくことができます。そして神様が、用意してくださっている、お一人お一人に用意してくださっている、人生の目的、神様の召しの中を、歩んでいくことができるんですね。本当に有名な御言葉で、教会でも繰り返し繰り返し何度も、 語られてきました。18節に、愛には恐れがない、完全な愛は恐れを締め出します。本当にこの神の愛に私たち一人一人が十分に満たされていくことを通して、あ、本当に恐れが本当スーッとこうなんかあれですね、取り除かれて、私たちは前を向いて立ち上がって前進していくことができること、本当に心から感謝をします。今日は、ここに愛があると、繰り返し語られているので、この神様の一人子を惜しみなく与えてくださったこの父なる神様の愛、そして全く罪がないのに私たちの罪をあがなって神様との関係が回復するようにと、その道備えを道を作ってくださった十字架のイエス・キリストのこの本当に恵みの愛をしっかりと心に覚えて、それを本当に受け取るだけで、私たちはもう十分ですから、ここに愛がある、しっかりとこのここに留まって、世のものを受けることなくですね、ここに留まってこの愛に満たされて、お一人お一人の人生が祝福のうちを本当に前進していけますようにと、心から願います。はい、では、お祈りをいたします。恵み深い、愛に満ちた神様、ありがとうございます。本当にあなたは限りない愛を持って一人一人を愛して、決してどんなことがあっても見放すことも見捨てることもなさらずに愛し通してくださる、その愛であること、またどんなことがあっても変わることなく真実を持って愛してくださる、その愛であること、本当にイエス様、心からありがとうございます。ここに愛がある神様、この愛を私たち本当に今日も十分にこの内側に受け取ります。今お一人お一人の内側にこの愛を豊かに主が注いでくださって、すべての悩みから、すべての病から、すべての痛みから、すべての困難さの中から主が解放してくださること、本当に心から感謝をします。私たちは忍耐を持って、希望を持って、あなたに望みを置いていきます。私たちの望みはあなたお一人だけです。すべてのことを益としてくださるあなたを褒めたたえます。あなたの全能の力を心から賛美をします。イエス様、どうぞ私たちのうちに心からあなたを信頼する、その信仰を増し加えてくださって、あらゆる状況の中で神の愛を褒めたたえ、神の愛を本当にお伝えしていくものとしてお導きください。イエス様の愛を心から感謝して受け取ります。イエス様、ありがとうございます。お父さん、本当にありがとうございます。こんなに本当にもったいないほどに愛してくださっている天のお父さんに心から感謝して、素晴らしい主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン、アーメン、感謝します。